天才に勝つ第100回目の今回はカリキュラムはどうなっているんですかというテーマでお話しいたします。
はい、よくですね、問い合わせの時にだからカリキュラムはどうなんですかって話を聞かれるんですよ。
はい、
でカリキュラムで実は、ね、正直その質問の意味がよくわからないんですけども、
はい、
でも自分なりにどう何を聞きになりたいのかなということをですね、そうすると大手の塾とかだと例えば何月何日の授業ではこれをやって次の授業ではこれをやってとか、例えばその1学期の間に15回の授業の中で第1回目はこれ、第2回目はこれ、第3回目はこれというふうになって、結局15回受けるとそれなりの範囲のものが、
はい、
講義し終わるという話、講義なりなんなりし終わるということであろうと思うんですね。
はい、
で、まあ、それはそれで結構な話なんですけど、
はい、
でも例えば1回目に何をやりました、例えば1回目に例えばそうですね、じゃあ最小公倍数についてやりましたとかっていう、で2回目に何をやったかって話、でもそれを例えば1回目分かってればいいですけどね、また次の進んでもいいですけど、分かってないのにとかって、分かってないことがどんどんどんどん重なってしまっては、つまり何も意味ないっていうことですよね。ましてやそもそもその出発点自体がそのお子さんが分かってるか分かってないかが分かんないわけですから、結局そのただその決められたカリキュラムをこなしていくことに何の意味もないと思っているんですね。で基本的に勉強っていうのはその人の話聞いてるだけでは力はつきませんし、ましては数学なんてそうで、
はい、
自分で手を動かして頭でうんうん考えて、そして力がついてくるものになるのであって、人の話を聞いてたってね、その何の力もつかないんですよ。それはゼロなんですね。だから例えば塾に行って、人の話を聞いてるだけであるなら、その時間っていうのは力は全くついてないんですよ。ついてないどころか疲労してるわけですし、また試験 のもし中学受験なり何なり受験をなさるんであるなら、受験までの期日っていうのはどんどんどん減っていくわけですから、そういう意味ではまあ大きなマイナスなんですよね。だから一回一回の授業でその子なりのに力をつけていかなきゃいけないということですよね。でそもそもは何か一つ分かんないってことは、その前の何か分かんないんですよ。例えば通分ができなければ、
はい、
最小公倍数ってことが分かってないんですよ。最小公倍数が分かってなければ倍数が分かってなかったり、そもそも九九がよく言えなかったりするわけですよ。で数学とか算数っていうのは一つの体系であるので、どっか分かんないとかってついていけないところにあるならば、その前のところでどっかつまずきがあるんですよね。だからそこを何とかしなくちゃいけないわけですよ。その子、それはでもその子によって違うわけで、その子の状態を見て、例えば一つの問題ができないって言ったらどこでできないかが違うわけですね。人それぞれ違うわけですから、
はい、
だからどこでできないんだったら、そのできないところを、立ち戻って、そしてやっていけばいいわけですね。むしろ教わるというよりは その問題の答えを教わることにはあまり意味がなくて、その問題ができないのであるならば、その前の段階のどこがつまずいているのかと、そこを探し出して、そこを埋めていくと、そこに習熟していくということに意味があるんですよね。
はい、
分かんない問題を人の説明聞いてても、それこそ時間の無駄であるのが数学や算数なんですね。だからそういう意味でその出来合いのカリキュラムがあるとかないとかっていうこと自体は全く無意味な話だと思ってるんです。ただですね、やってる内容自体が、全くそうなんていうんですかね、当てずっぽでやってるわけでも何でもなくて、例えば私なら私というか、ここで教えている講師は全てその条件を満たしているんですけども、例えば算数からずっと、中学の数学、高校の数学、大学の数学って全部あります。まあ、それ以上になるとかなり専門が狭まるので、全部っていうことをカバーできるのはなかなか難しいんですけども、でも少なくとも例えばこの一つのことっていうのが全体の中でどういうふうな関連を持っているのかっていうのは全部頭の中で体系があるわけですよ。
はい、
あるいは問題でも多分何万台レベルの問題が頭に入っていて、でこう常に取り出せるわけですね。だからこれは分かんないのこうで、その問題と問題との関連も全部分かってるわけですね。ですからその中でじゃあその子の目標があって、その子の目標を満たすためにはどこをどういうふうにやっていけばいいかっていう、逆にそこのつながりも分かるわけですね。要は一つの糸を引っ張ると全部関係あるものを全部引っ張り出せるわけですよ。
はい、
それはもうその小学校1年生でやる内容から、少なくとも大学の学部でやる内容ぐらいまでは全てそれを引っ張り出せるんですね。そうでなければこう数学の専門の塾なんかはやりませんしね、そのくらいの実力がなければ。ですので、その一つのその何て言うんですかね、ものを引っ張り出していく、その、ネットワークですね、知のネットワークというか、そういうものが完成されているわけですよ。 だからその子がここでつまずいてるっていうと、結局じゃあどこ それ以前のどこでつまずいてるかっていうことも分かってるし、こういう問題あればいいかっていうこともすぐ分かるし、で逆にここがつまずいてると将来ここはダメになるだろうなって全部予測もできるしと、あるいはここができてないんだから、結局ここをその埋めるためにはこのくらいの時間がかかるなとか、このくらいの問題数をやればやる必要があるなとかっていうような見積もりも全部できるんですね。でだからそういう意味ではそのなんていうか出来合いのカリキュラムではなくて、その子の状態に合わせたカリキュラムを常に作れるということなんですね。だからそういう意味ではその出来合いのカリキュラムはありませんけれども、でもその子専用のカリキュラムは瞬時に作れるということなんですね、うん、ですのでそのやることもですね、常にこのその問題を教えることももちろん当然ありますけれども、でもそれが何でつまずいたか、何でそこが分からないのかっていうところのその元ですよね。例えば三角関数が分からないときに掃除が分かってなかったりするわけですね。だからそこのところ、そういうことを全部そのなんていうかな、その全体 その情報の関係性、ネットワークっていうものを分かって教えているということをご理解いただけたらと思います。
今回はカリキュラムはどうなっているんですかというテーマでお話しいただきました。
皆様の聞いてくださってありがとうございます。それの、お知らせがございまして、配信の仕組みがですね少し変わります。それで登録をですねし直していただかないと、うまく今のまでのに配信されなくなります。それでですね、ホームページに一度来ていただきまして、そこの右上のところにですねバナーがあります。そこを一度か二度クリックしていただいて、はい、そうするとまたそこに新たに登録し直されてですね、皆様の PC に配信自動的に配信されるようになります。もしちょっと不都合があって聞こえないなとか、届かないなということ、配信自体は週に1回必ず木曜日にしておりますので、そこのところをもう一度お手数でございますが、サイトに来ていただいて登録のし直し、ワンクリック、ツークリックぐらいをお願いすることになりますが、どうかよろしくお願いいたします。